ゴリアテ教皇に誰が挑戦するか。話、金城重弘。
今月23日から26日にかけて、世界で最も影響力を及ぼしているフランシスコ教皇が来日いたしました。それをテレビで報道しておりました。で、ずっと見ていましたけれども、夜、寝てから朝起きる頃夢を見たんです。よっぽど私の心に強烈に映ったようで、そしてフランシスコ教皇と私一緒になってね、聖餐式してるんですね。まあ本当によっぽど強烈だったんでしょうね。そして戸惑っている自分を見たときに、よく皆さんが知っている、旧約聖書の、ゴリアテとダビデの戦い、あのことを思い出しました。多分動画を見た方がいらっしゃると思いますが、ちょっと。動画もう一度戻って、赤いのが出たら、赤くなったらね。はい。これは、仏教国タイで大きなミサが開かれた、その光景を描写しています。仏教国タイでは、長いミサがありました。ものすごい歓迎でした。日本よりももっと大変な熱狂ぶりでしたね。そして仏教ではね、仏教のミサでは、教皇の前で、ものすごいエンターテインメント、踊りがあって、坊さんたち出席して、ものすごい歓迎ぶりでしたね。6万人の人たちがミサに加わったんです。 そしてまるでね、これはヘロデの前でサロメたちが踊って、そしてタイの国王にも会いましたね。
タイを訪問しているローマカトリック教会のフランシスコ法王が5万人を超える信者らとミサを執り行いました。
今フランシスコ法王がミサの会場に到着しました。集まった人々に手を振りながら大歓声に応えています。
昨日バンコクの国立競技場で行われたミサにはタイの各地から集まった5万人以上の信者が参加しました。
本当はこれ6万人だそうです。
法王は今日キリスト教以外のタイの宗教指導者や若者と交流し、明日から日本を訪問します。日本の滞在中は被爆地の広島や長崎を訪れ、核兵器についてのメッセージを発信するほか、東日本大震災の被災者との面会なども予定されています。
短いんですが、インターネットでご覧になりたい方は全部見ることができますね。 YouTube でそのそれをちょっとまとめてみます。この、82歳になって運転免許更新ということで、前々から通知があったんですが、忘れてね、ギリギリになって電話したらもう泣き人ではダメですよ、まず認知症のテストを受けてくださいって言って、で那覇の本部に電話したら、名護にいついつ来ます、11月28日に来ますので、そこで会いましょう、これが最後ですよと言われたんですね。恩恵期間終了という意味だね。これ逃したらもう免許取れない。で早速行ってみたんです。で行ってね、認知症のいろんな絵を見せて、そしてくどくどと、これは、はい、鳥ですよ、この鳥の名前スズメです、いろいろやってくどいなぁと思ったんですが、16の絵見せられて、はい、消しますよって、もうね、消したんですね。そして思い出すんです。思い出せないですね、なかなか。16あったんですが、9つぐらいだったかな。やっと思い出して。次のページ見ると、ヒントが、鳥の名前、乗り物の名前、なんとか言って、ヒントが与えられると、大体 99% 当たった。それで認知症合格、試験テスト合格。で、繰り返すということは大事だから、これ、タイを訪問している。今、動画で見たこと、繰り返しています。ね。そして、仏教国、このタイで、ローマ教皇にとっては、どんな宗教であろうが、今、みんな、大宗教連合に向かっているんですね。そう。そして、ローマ教皇はキリスト教というけれども、実は、ローマ教皇自身がマリア、母マリアを崇拝している偶像礼拝です。そう。ここをですね。そして、この方は、フランシスコ教皇のいとこだそうです。はい。これ、見て、思い出したんですが、昔、ダビデという小さなリルボーイと少年と、そしてこの怪力のあのゴリアテとの戦い、もう子供たちはよく知ってますね。そう。で、サムエル記下の17章に詳しく書いてありますが、ペリシテの軍と、そしてイスラエル軍が谷間を挟んで対峙してる。この、今や戦おうとしてるんですね。そう。そして、詳しい話はしませんが、このゴリアテという人が、もう、軍隊が、両方の軍隊が対決しているんだけれども、その、今日は、俺が、その、ペリシトを代表して、戦うから、お前たちの方から一人出せ。一騎打ちだ。今日こそは。 1対1の戦いだというんですね。そしてこれを見ると、どれだけの、このゴリアテという人は3メートル以上もあったそうです。高さがね。で、普通のイスラエル人の普通の軍隊、兵士たちは約1メートル70センチ。とすると、ダビデはまだ小さいですから、どれくらいあったんでしょうね。わからない。とにかく、ものすごい、巨人と戦うことになったんですね。で、ゴリアテが着ていた、これ17章の4節にありますが、身の丈は6キュビット半、約3メートル以上ですね。そして、兜をいただき、身には鎧を着ていて、その鎧の重さが、これまた57キロ、これスタディバイブルに57キロの鎧を着ていたんですね。そして、槍先の矛先というと、ね、槍先の矛先。これだけで、7キロあったんです。7キロ。で、このゴリアテが、その槍をズシンとこう、土に下ろすと、地響きするぐらい。大声を出すと、このガラスがビリビリゆっくりだったでしょうね。ものすごい、巨人でした。そして、この、槍の方の鉄は600シケルというから7キロですね。7キロ。そこの、この、ペリシテ軍の真っ先に出ているゴリアテ。そしてそれを見るだけでイスラエルの人々は、もうビクビクしてるんです。そして大声で叫ぶと、もうさらに非常に恐れたって声が書いてある。もう誰も前に出ることができません。そして、この、24節見るとね、イスラエルのすべての人は、その人を見て、避けて逃げ、非常に恐れたって、2回使ってますね。非常に恐れた。お前たちのうちから一人出せ。もし、俺に勝つ者がいたら、俺たちはみんなでお前たちの奴隷になる。お前たちのその代表が勝てば、俺たちはお前たちの奴隷になる。さあ、一人出せ。誰もいないか。俺に対決する人はいないかって胸を叩いて。大声で。大声出す度ごとに、震えて尻込みしていくイスラエル人。そこに、ダビデはね、兵隊になって雇われてなかったんです。小さいから。で、都合によって弁当を持ってきて、その戦場にやってきますね。戦場に。そうしたらもう、わーい、わーいってペリシテ人が叫んでるかと思うと、イスラエル人はもうガタガタガタガタ震えながら退いていく様子をダビデは見た。なんだあの大男は。なんで兄さんたち恐れてるんですか。お前はうるさい、帰れと言われますね。そして彼はあんまり帰れ帰れと言われるもんだから帰っていった。そしてダビデのことを誰かが王様に告げた。告げたら王様の前に、ソロ王の前に出るんですね。王様、私が戦いに行きます、行かせてください。何？お前がゴリアテと戦う？ゴリアテはもう幼い時からもうすごい兵隊だったんだ。やめた方がいい。けれども、ダビデは、イスラエルの神様の名が散々あざけられて笑われているんです。それでいいですか、王様。 必ずイスラエルの神の名によって戦いに行くならば、必ず勝ちます。そう王様を口説いた。そしたら仕方がない。じゃあ行ってみなさい。よし。わしの、この、鎧を着て、兜をかぶって、そして剣を持って行きなさいと言うんですね。そして、行こうとしたら、重くて、こんなの着ていられません、王様って脱いで、そして自分はどうしたんですか？王様の剣持ってった？兜持ってった？鎧も、兜も、そしてみんな捨てて、そしていつも使い慣れている、何？石投げを持ってって、川から滑らかな石をいくつだった？ 5 個入れて持ってった。そうしたら戦場に行ったらイスラエル人はだんだん退いて、ここに24節見ると、避けて逃げて非常に恐れたと書いてますが、これは後ずさり、どんどん後ずさりしていくんですね。そう。そして、石投げ来て。これは、漫画家が書いてある。ゴリアテ。ね。この、矛先、槍の先だけで何キロあった？7キロあるんですね。そう。これがダビデ。これ比べると、こういうふうになるかね、これ。え？ねえ。そして、お前、もう、ただ、杖を持って、ダビデは行きますから、お前は、俺を何と思ってる？俺を犬と思ってるのか？杖を持って、それで戦うのか？そしたら、私は、もう、ゴリアテはね、ペリシテ人の神々の名前を使って、ローマ法教神々だからね、神々の名前を使って、そして、ダビデに立ち向かう。だんだん近づいてきた。そしたら、ダビデも、ただ、槍と、そして、杖と、石投げ器を持って近づいてくる。そして、お前という時に、このダビデは使い慣れてる石投げをこう振るって、そして近づいてくるあの大きなゴリアテに投げた。どうしたんですか？ちょうど額の真ん中に当たったんです。命中した。そして、あの巨人がドターンと倒れていった。そしたらイスラエルの民は、わーい！わーいと叫んだ。そしたら逆に今度はペリシテ人はもう真っ青になって逃げていったんですね。そしてついにダビデがゴリアテの剣を脱いで、そしてあの巨人ゴリアテの首を切って、そしてラッパを吹いてるんですかね、これ。勝利の声がイスラエルのために上がった。さて、私たちが住んでいる、この善悪の争い、大争闘のクライマックスに私たちは今、来ようとしているんですね。こういう時代に住んでいる。最後の神の民に戦いを挑もうとしているのは、真っ先にローマ教皇の率いるローマ法教であるんですね。そう。今日のゴリアテと間もなく戦いが展開される。なんでゴリアテかというと、世界で一番の権力を誇っているのが、あのイタリアのローマの国 国のその中のバチカン市国って、あの八重だけぐらいしかないですよ。しかし世界で一番強力な影響を及ぼしている。ローマカトリック教会のトップは、教皇。今まで法王と言ってたんです。教皇ね。でその、何回も見せますがね、何回も見ることによって、今世界はどう動いているかということがわかります。法王レオ13世は、何と言ってるかというと、我々はこの地上において全能の神の位置を占めている。ダニエル書に書いてある通りですね。そしてピオ11世はなぞって、ピオ11世は、私は聖なる父であり、この地上における神を代表するものであり、キリストの代理者である。つまり私はこの地上の神であると言ってるんですね。これはパウロが言ってますね。テサロニケ第2の手紙2章の4節。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言すると聖書に書いてあります。で、ちょっとさらっとその、ローマ法、各、歴代ローマ法が言っている言葉を信頼できるそのソースから読んでみます。この黄色いところ、法王は非常に大きな権威を持ち、非常に高い地位にあるので、普通の人間ではない。あたかも神のようなものである。神の代理者である。と言っているんです。この地上の神。法王は最高権威を持つ最も優れた方である。法王は聖なる神、意図高き皇帝、王の王のようである。そして、法王は全世界の教会の監督であるというんですね。で、時々、法王は、あるいは教皇は、この三重冠を被るんです。これはどういう意味かというと、法王は、天上地上三階の王として三層の冠を被る。天と地と海とその中のすべてのものを作られた方はイエス・キリストです。それが教皇が自分はこの支配権を持っていると威張っているんです。豪語している。これどれくらいかかるかというと三重冠だけでね、700億円かかるんだそうですよ。法王の主義権及び権能は決して天上、地上、地下に限定されない。天使たちよりも優れている。天使の上にその権力は及んでいる。すごい暴言ですね。冒涜です。そう。まあ、たくさんあります。法王の権威、権力は非常に大きいので、法王はキリストと同じ法廷を持つことができると言うんです。すべての人を、天使をも裁く権力があるって言うんですね。法王の行うことは何であれ、神の行為とみなされると言うんです。そして、法王は王の王であって、これどっか聖書にありますね。王の王であって、全権を神の全能の命によって与えられ、地上の国々及び天上の 国の統治を任せられている。この地上の横の権力でなくて、天上の権力も私は持っている。これほどの冒涜あるでしょうか。法の権限と権力は非常に大きいので、聖なる立法さえも修正したり解説することができる。神の立法はね、一点一角も、天地が滅びても廃れることはないと書いてますね。イエス様もおっしゃった。この間、 YouTube で見たんですが、あの有名な日本のキリスト教伝道者がユダヤからラビ学者を招いて講演させていた。神は永遠から永遠にいます。けれども律法は永遠ではないって。そう。そう。で、しかしね、あんなことを過去の教皇たちは言っていましたが、今のフランシスコ法を見ると、そんなこと考えられませんね。そんなことを言うような、教皇ではなさそうです。優しくて、質素で、本当にそのパフォーマンスはイエス様がやったようなことをして世界中回っているんですね。だけど、予言を見ると、コリント第2の手紙11章の14節から、驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装する。偽装する。光の天使。だからたとえサタンの手下どもが、義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない。彼らの最後は、その仕業に応じたものであるというんです。この、タイ、日本を訪れたフランシスコ法王がゴリアテのようなサタンが作った一大傑作なんていうと、ノアのようにバカ者に、バカ扱いにされます。けれども霊感の書は、この地上におけるサタンが作った一大傑作である。で、義の奉仕者のように見えるんですよ。平和の使者とみんな崇めてる。素晴らしい奉仕をしているのは確かです。何のために？ローマ法教は過去と変わったんでしょうか？彼は貧しい者のしもべですと彼は言ってる。しもべですと。過去の教皇は、この地上の神ばかりではなくて、天と地と海とその中のすべてのものを治める権威があると言ってる。変わったんでしょうか。ね。そしてね、貧しい者のしもべ、止める国は、貧しい者に富を分配しよう、分配しようと発信している。しかし、その発信の彼の言葉は、あれですよ。ゴリアテのような声出さないですよ。あのアメリカの誰かさんみたいな声出さない、暴言出さない。え？アメリカのあの大統領。とっても静かでね、人々の情緒をもう揺すぶるような非常に優しい言葉で、すごいことを言ってるんです。貧しい者のしもべ。しかし、そのバチカンほど止める国はどこにもありません。国の財源はイタリア政府から提供される。世界各国の信徒からの献金、他観光、不動産、切手収集。だから、その、あの、フランシスコ教皇が率いる13億の信者を持つローマカトリック教会の富を知ろうと思えば、これは、それをもう暴露している人が、欧米にも、日本にもいます。ローマは変わったんでしょうか。残念なことにね、我々の教会にも、ローマはもう変わったという人が、指導者がいます。大総統下巻328ページ。しかし、カメレオンのように変わりやすい外見のもとに、この教会は蛇のような 不変の毒を隠している。自由、人権擁護、平和、一致、愛を説いて回って人々を酔わせているローマ法王教はカメレオンのようだというんです。ベネディクト16世はカトリック以外に救いはない。母なる教会に帰ってきなさいとプロテスタント教会に言ってるんですね。で、聖書の予言を見ますと、これはもうね、もう、この研究はね、もう限りがない2、3冊本書けるくらいです。聖書の予言から。その、獣と黙示録13章に書いてますが、一時致命的な傷を受けた、政治権力を受けた、ローマカトリック教会ですが、傷も治ってしまった。まだ完治はしていませんよ。やがて、もう完全に治ろうとする。治ったら、そこで全地の人々は、驚き恐れて、この獣に従っていく。今、まだ完全には治ってない。ほとんど治りかけている。この驚き恐れてというのは、称賛するという意味です。どこの国行っても、これほどの人気のある人はいません。称賛を受ける人はいません。はい。ここでもう一つ。今度はタイから日本に移ってきた短い動画をお見せします。
来日中のローマカトリック教会のフランシスコ教皇は、昨日東京ドームで5万人が参加するミサを行いました。
フランシスコ教皇が専用車のパパモービルに乗ってアリーナに登場しました。会場からは割れんばかりの歓声が上がっています。
教皇は会場に姿を現すと、
神道の国、
およそ5万人の参加者に笑顔で手を振りました。また、子供たちを抱きしめてキスをするなど、近い距離で触れ合いました。
Que no son pocas las personas que están socialmente aisladas, que permanecen al margen, incapaces de comprender el significado de la vida y de su propia existencia.
教皇は、社会がお互いを支え合う場として、より機能すべきだと訴えました。
この京都の司教であられる大塚司教はね、今回の教皇法王の訪日あるいは来日は特別な意味があると発言しました。なぜかというと今まではね、司教会議で、あるいは長崎、広島の人たちが、そのローマ法王ぜひ日本に来てくださいと招待してたんだが、今度は政府が、日本政府が、招請しているんです。特別な意味がある。詳しいことはアンカーに書きますが、そう。5万人でしたね。彼が強くメッセージを発信したのは、核兵器廃絶、核兵器、抑止力として持つだけでなくて、その国は持ってはならないという。強いメッセージを発しました。それは持ってはならないということだけはね、日本政府はちょっと合点なしてないようですね。抑止力としては持たなくちゃいけないというのが日本の立場です。ね、長崎で、そして広島で。核兵器、ローマ教皇、フランシス教皇を最も心動かされたのはこの原爆投下によって、被害を受けた弟が、死んだ弟をおんぶしているこの写真を見たときだそうです。これを見て、日本でも涙した人がいるんですね。そして、この天皇皇室、ね、も歓迎しているんです。天皇はいつも白い衣です。 天皇に謁見する人は必ずどんな偉い皇帝でも大統領でも首相でも黒い服を着るんです。黒いという意味は教皇様にの下のものですという意味だそうです。ね、首相官邸に招かれました。で、これが、あれですね、東京ドームのミサ。こんなことがありましたか、過去に。日本において。470年前に、フランシスコ・ザビエル・イエズス会を、が来て、そして徳川幕府になって、鎖国令を発令した。そして250年間、誰も宣教師を日本に入れなかったんです。が、470年経って、今や日本は、フランシスコ・ザビエルが日本に来たのは、日本を植民地化するためであったんです。失敗した。今度は成功しています。で、ちなみにこれは、いつでしたかね、これは2013年、ローマ教皇フランシスコは同性愛に一定の理解タブーに異例の言及をして、リオデジャネイロに信者300万人を海岸に集めてミサをした。海岸に300万人。そう。これは韓国でのかつてのミサ500万人集まりました。日本の東京ドームは5万人。ね。ところで、韓国は、この文、ジェ、なんて言うんですか大統領。名前。文ジェン大統領。この人もカトリックだそうですね。そう。これフィリピンです。フィリピンはカトリック国です。ものすごい、どこ行っても、そう。一番人気があるんです。インターネット見ると、人気度はヨハネ・ポーロ2世より、今少しは下がってるけども、今度もっと上がるでしょうね。人気度。世界一の人気度になるでしょう。バチカンについての表現。最小にして最大の国。世界最小にして最強の国。ゴリアテなんです。国際政治の最大の仕掛け人はバチカンというんです。世界一流の金融機関。世界最大の財閥、金融大本山、バチカンは世界最大の超多国籍宗教団体、世界最大の情報国家 CIA よりもずっと上回る情報を持っているんです。世界の指導者とニューヨークタイムズは評しました。で、トワイロットゾーンという雑誌がありますが、世界最大の教団、バチカンの秘密戦略、政治、経済、宗教を通じて人類の未来を支配するのが目的であるというんですね。政治、宗教、戦略は人知を超えた、棺をその場、人類の終末を想定した恐るべき棺だというんですね。赤間剛さんという人もう亡くなりました、埼玉県の。バチカンの秘密、バチカンの世界秘密陰謀という本を書いた。それを見ると、バチカンを知らないでは国際政治はわからないと断言していいと言っています。我々島国の小さな沖縄と何の関係があるとかというでしょうけれどもね。バチカンがどう動くかによって、日本も沖縄も全く変えられてしまう。これをバチカンから、あるいは聖書の預言から世界を見ないと本当のことを読み取ることができないんです。ビリー・グラハム。ビリー・グラハム知ってる人。ビリー・グラハム。 ね、20世紀の大伝道者、世界伝道者、世界最高の、これごめんなさい、これ、道徳的指導者、道徳的指導者と言ってるんですね。で、この教皇は、神様とか、創造主とか、イエス・キリストとか、みんな、そういう言葉使いますよ。が、自分はマリア崇拝者であるんですね。太陽礼拝者であるんです。ね。この被る帽子は、これはペリシテ人の神、ダゴンの神を象徴しているんだそうです。ね。タイムマガジンという有名な雑誌がありますが、ここにニューワールドポープと書いてます。新世界法王。世界統一政府が出来上がった時には、誰が頂点に立つかというと、君臨するかというと、あの小さな国、バチカンの元首、そしてカトリック教会の教皇である、このローマ教皇が世界を支配することになってるんですね。で、世界統一政府ができるって、もう戦争も全部やめて、そして世界一つになるということはいいことではないですかとよく言うんです。ね、みんなバラバラで憎しみ争いあって。しかし、これは何を意味するかというと、決して決して我々は、特にクリスチャンを忘れてならない。これは自由の剥奪です。宗教自由の剥奪。一旦有利な立場に立つと、彼らは自由を、自分たちの言うことを聞かなければ、自由を与えない。そして、奴隷となるということです。だからね、家内がね、いやー、テレビのあの特集を見たときに、まるでサタンが勝利しているようだと言いました。その言葉はね、エレン・G・ホワイトが使っている福音宣伝者25ページに、世界の恐ろしき状態を見るとキリストの死はほとんど無益の技にしてサタンが凱旋したのごとく思えるかもしれない。実際この地上の住民の大多数は敵に服従してきました。ここですね。いかにもサタンが勝利を得たように見えるにもかかわらず。今そうです。もうサタンが勝利しているかのように見えます。一体神様どこにおられるんですか？何をイエス・キリストはしておられるかということ。教会の勧告409ページ、サタンが勝利し、真理は虚偽と誤謬に圧倒されるかのように見える時代に私たちは住んでいるんです。サタンが勝利している。セブンステイ・アドベンチストどこにあるか。もうね、東京ドームでのミサを見たときに、ああ、我々サンライズミニストリーやる価値があるんだろうか。いくら叫んでもやってもね、発信しても、あの巨大な組織にどうやって立ち打ちできるんだろう。ゴリアテに。そう思わされましたね。しかし、神は、過去において神の民をその敵から救うためになされた、ご自分の行動を思い起こすように望んでおられる。神は、ご自分の力を表すのに、いつも神の民がサタンの働きから救われる見込みがないように見える窮地に陥った時をお選びになった。土俵間際まで、もう窮地に負けるかのように見えるところまで神は見守っておられる。人間の困窮は神の好機、チャンスなのである。我々はこの敵はローマ法王制度であるということは聖書の予言で知っています。自我の 共同体がローマカトリックです。しかし、マルチン・ルーテルはこう言いました。私が恐れているのはあの法王ではなくて、この私のうちにいる法王である。私の恐れる。何のことを言ってるかというと、個々の人間のうちに存在する自我、利己心、これを最も私は恐れるんだと、あの宗教改革者、ルーターは言いました。で、やがて、全世界の王たちは、獣ローマ法教とともに、一時だけ王としての権威を受ける、彼らは心を一つにして、全世界一つになって、自分の力と権威と獣にローマ法教に与える。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから、誰が王の王であるんですか？諸王の王、主の主は、教皇？聖書によると、確実な聖書によると、子羊、我々のために命を捨ててくださったイエス・キリストが諸王の王、主の主であるというんです。彼らに打ち勝つ。また、子羊と共にいる召された、選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。小さなダビデのような小さな神の民が勝利することが聖書に予言されているんですね。ゼカリア 12-8、やがて、小さなこのセブンステアドベンチスに大きな変化が起きると初代文集の440ページに書いています。440ページ見ますと、初代文集、今から170年頃前に書かれた。そう。私は武具をまとった人々が力強く真理を語るのを聞いた。それは効果的であった。そして飛ばして、真理は命よりも愛すべく尊いものであった。私は何がこのような大きな変化を我が教会にもたらしたかの尋ねた。それは後の雨、主の御前からの慰め、第三天使の真理の大いなる叫びであると天使は答えた。やがて、教会に、召された、選ばれた、忠実な者たちに、少数に、天から、後の雨聖霊効果があるんです。注がれるんです。その時のことを、ゼカリア 12-8 は、その日、主はエルサレムの住民を守られる。彼らの中の弱い者もその日にはダビデのようになる。またダビデの家の者、家は神のように彼らに先立つ主の使いのようになる。やがて今は隠されている。目立たない人たちが。やがて表に出てきて、そしてあの巨大ゴリアテ法王制度と対決する時があるんです。これが最後のハルマゲドンの対決。戦いであるんです。さあ。そう。やがて、その後、ご自分の民を通して勝利なさって後、キリストが千々万々の御使いたちを率いて、この地上に来られるとき、子羊は主の主、王の王であるから、彼らに打ち勝つ。また、個室を共にいる、召された、選ばれた、忠実な者たちも、勝利を得る。だけど、この、全世界から贖われる、はずの、最後の、民、小さな、群れ、あの、法王制に、引き入られる、 悪を好む者たちは、ごぐ、まごぐて、大衆です。しかし、小さな、忠実な者たちは、後の雨に注がれて、自分たちは本当に弱いものである。全く弱いものである。ただ、すべてのすべてはキリストである。と、キリストにつながる人たちは、ダビデのように弱いものは強くされて、そして使い慣れている意志を持って、どういう意味かというと、最後の戦いは、学歴を持つ人たちによるのではない。最後の戦いは、聖霊によって、権勢によらず、能力によらず、我が霊によって勝利すると聖書に書いた。で、それは、本当に自分は弱い、とことん弱いものだってキリストにすがらなければ何もできないと感じる人たちです。そういう人たちを通して、神様は最大の敵、まあ最大の敵、これは、自我が最大の敵とね、書いてますね、書法に書きました。勝利した人は、全世界を支配する、奴隷化する、強行制度にも打ち勝つことができると約束されているんですね。だから今、我々は、自分の弱さを知って、戦う準備をするために、御言葉に精通していなければならない。単純な方法で神様は勝利なさいます。そして自分は虫にも等しい弱いものであるということを徹底的に認識する人たちによって勝利すると約束されています。はい、それでは、最後の賛美歌。376番を歌いましょう。 天のお父様、世界は狂っています。この世の神と言われるサタンが多くの人々を惑わしています。私たちは神なき望みなきエジプトから暗黒から選び出されて永遠の御国を目指しています。諸王の王、主の主であられるお方が間もなく来られることを信じ待っています。しばらくの間、いろんな悩み、苦しみ、試練に遭うと思いますが、どんな試練も乗り越えていく勇気と信仰を与えてください。天からの豊かな平安と恵みを一人一人に注いでください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理を、メディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980562783電話0980562783ファクシミリ0980562881ファクシミリ0980562881 E メールアドレス contact@sriministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sriministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。